マタイによる福音書6章1節から15節の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書6章1節より15節。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められるよう褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上に、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。
我らの主よ、 イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、米マリアより生まれ、本教ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に差し込まれ、かしこより来たりせず、生けるものと死ねるものとを裁き交わ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
祈りを捧げます。天にまします私たちの父なる神様、この朝あなたが新しく私たちを呼び求めてくださいました。あなたとの交わりに私たちを新しく招いてくださいました。あなたの命の御言葉に生かされるものとなることをあなたが願ってくださいました。どうぞあなたの皆を心から賛美することができますように、あなたを喜ぶことで私たちの心が満たされますように、あなたの命の息のうちに深呼吸させてください。そしてあなたの皆こそよよとこしえにあがめられますようにと願うことができますように、こうしてあなたのもとに招かれたからこそ振り返ることができます。今日までの日々にあなたなしに途方に暮れたことがあったことを、毎日の生活に思い煩うことを数えてまいりました。悩みを深めてまいりました。愛する者の病ゆえに、心配と恐れでいっぱいになりました。何をなすべきかわからず、何かできる力をも持たない惨めさを覚えてまいりました。疲れを覚え、弱り衰える情けなさを実感しました。そしてあなたにすがる力も、乏しかったのです。でもこの朝、あなたが見て思って私たちをこの場へと導いてくださいました。そしてあなたが聖霊をお与えくださいます。御言葉を与えてくださいます。死に勝利されたイエス様のお姿、またその声を聞かせてくださいます。私たち何もできないのではなく、あなたを仰ぐことができるのです。私たちの悩み苦しみ、問題の数々に立ち向かう力はなかったかもしれません。しかしあなたの出来事として、あなたが引き受けてくださっている、そのあなたに今仰ぐことができます。死に勝利された復活のイエス様が、私たちの道であることを信じます。主の光の中を歩もう、その呼びかけに勇気を持って歩み出させてください。感謝と喜びを携える歩みをどうか私たち始めさせてください。私たちの日々の生活を通してイエス様が生きておられることを証しすることができますように。大阪行明館病院伝道書を覚えて祈ります。病院のうちに併設された伝道書であります。イエス様が病を癒され、また命の終わり迎える者のために涙してくださったことを伝えている伝道書であります。 何より死に勝利された命の希望を伝える伝道書の働きをあなたが豊かにお持ちくださいますように。教会の技の広がりの中にはこの伝道書のように病院や幼稚園、保育園、社会福祉施設があります。学校があります。松田教会も運中者の働きを覚えて祈っております。特に近くある松田幼稚園、また泉のその保育園の働きをあなたが帰りもお支えください。イエス様が子供たちのところに出かけてくださっているのを思うがごとく、私たちも祈ることができますように。今週東京教区の総会があります。この教区総会が教会の会議としてあなたの御心を尋ね求め、あなたを会うことができますように。松田教会と同じくこの日礼拝を捧げるすべての教会が福音の前進のために用いられますように。世の終わりまであなたの御栄を仰ぎつつ導かれる私たちとならせてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。イエス様がそう語りかけてくださるのを私たちは聞きました。これはこう祈るようにと、イエス様が教えてくださったお祈りの言葉、先ほど一緒に私たちお祈りしました、いわゆる主の祈りです。で、この祈りは、特別何かイエス様を信じている教会が自分たちのお祈りとして作ろうとか整えたわけではありません。イエス様が私たちに教えてくださったお祈りです。あなたたちはこういうふうに祈る人たちなんだ、そうやって私たちに伝えてくださった、私たちの救い主主であるイエス様が教えてくださったお祈り、こう祈りなさい。何か教えてくださったっていうよりも、教えていただいたんですけども、でもこう祈りなさい、こう祈るんだよ、イエス様がそう語りかけてくださっている言葉として、今朝この聖書の言葉に僕は聞きました。こう祈りなさい、主の祈りをするところに、イエス様が私たちにこう話しかけてくださっているんだ、それが聞こえてくるような気がします。こう祈りなさいと言って、天におられる私たちの父よとイエス様がまず祈ってくださっている。あなたたちと一緒に祈るお祈りを今からお祈りするね、そういうがごとく。だから私たちだけで祈る祈りではなくて、イエス様の語りかけてくださる声が、この主の祈りにあるんだ、教会が、私たちが今こうして毎週主の日の礼拝ごとに主の祈りを祈るわけですけれども、それは私たち教会の祈りだ、弟子たちに教えてくださった祈りだっていう、そうなんですけれども、でもそこだけで私たち祈るんじゃない。この主の祈りの中に今イエス様がこう祈りなさい、語りかけてくださるその声とその言葉とともに私たちは祈るものとされていたんだ、そのことをこうしてイエス様を教えてくださったところで聞くんです。イエス様を教えてくださったお祈りの言葉、イエス様が語りかけてくださったその言葉をもって私たちの口に言い含めてくださるように語りかけてくださったお祈りの言葉、 イエス様が一緒に祈ってくださるお祈りの言葉。だからこそ私たちはこのお祈りを大事にしたいと思います。とはいえ、僕は今朝ここでこの主の祈りの公開をするというかね、解説をするということをしようと思うわけ、そんなふうに思わないんです。むしろこのイエス様がだからこう祈りなさいおっしゃってくださっているっていうことを、まあ、皆さんと、まあ、一緒に聞きたいと思いました。もう一度イエス様がおっしゃっているところを聞きます。だからこう祈りなさい、天におられる私たちの父よ。天におられる父よ、私たちの父よと呼びかけるようにってイエス様がおっしゃるんですね。これ、なるほどイエス様が教えてくださるのにふさわしいなって、まず僕が聞くんです。イエス様は父なる神様の子供だって、一人子だ。父なる神様がこの世を憐れみ慈しんで、私たちのためにイエス様をお送りくださった。そのイエス様が天の父よと呼びかけるということは、なるほどイエス様がそう呼びかけるのにふさわしいと思うんです。で、そのことを思いながら、でもイエス様は天におられる私の父よっていうふうにおっしゃらないんですね。私たちの父よ、ここに私たちってイエス様が教えてくださった、お話しくださるんです。イエス様の弟子たちが、自分たちで私たちと祈れるように。今こうして私たちがここにね、今朝この松沢教会の礼拝に集っている私たちとして祈れるようにっていう意味で、これ私たちって教えてくださったんだというふうに、僕は受け止めてきましたけれども、でも、改めてイエス様はここでこうやってお話しくださっているっていうことを、その言葉、その声の響きを受け取りたいと思って聞いたら、そうするとこの私たちの私っていうのはね、いや私たちなのに私って変な言い方ですけど、ちょっと受け取ってください。私たちのこの私っていうのはやっぱりイエス様なんですよ。だから教会に長らく来ている人、ここに多くの方はそういう方たちですけれども、もう当たり前のように祈ってきた主の祈りですよね。天にまします我らの父よ。でもここにやっぱりイエス様がおられる。だからこう祈りなさいとおっしゃってくださったそのイエス様が、そして天におられる父よと、神様をはばかることなく父と呼ぶことのできるイエス様、父なる神様とイエス様との親しさがあり、近さがあり、ね、その信頼があり、父なる神様とイエス様だからこその愛の交わりがあって、そこにある思いやりの心があって、もうそこには入っていくことができないような、そういう親密な深い関わりがある。その父なる神様との関係つながりにあるイエス様がある。そしてイエス様は、そこに、私たちを入れてくださるんです。イエス様はまず私の父よ、我が父よと呼び求めるところに、そこにあなたも父なる神様を一緒に父と呼ぼう。それがこの私たち言いなさいっておっしゃるところに、そのイエス様の招いてくださる言葉が聞こえてくるんですね。私が天の父への全く信頼に生きているように、あなたも神様を天の父と呼ぶことのできる信頼の中に、さあ一緒に過ごそう、そこに安心して生きよう。私一人が父を父と呼び求めるのではない、あなたにとっても天の父なる神様は父なんだ。あなたにとっても全てを委ねることのできる父なんだ。天の父よ、 それほどに父なる神様はあなたにも近い。イエス様と一緒にというところに、そこにもう私たちがこう招かれている。イエス様の立つ信頼に、私たちが神様に信頼しなきゃいけないんだっていうんじゃなくて、イエス様が父なる神様の子供として独り子として神様の思いを知り、神様の御心を生きる、そのイエス様の立っているその信頼に、その喜びに、私たちも一緒にあることができる。私たちの父よと呼ばせていただけるところに立たせていただける。で、あなたもそこにあるんだ。イエス様はそう語りかけてくださっているっていうことを思います。で、またそれはイエス様の信頼っていうことだけでなくてね。一方ではこれ父なる神様との関わりだって今言いましたから、だから父なる神様の方からも聞こえてくる。父なる神様がイエス様を独り子として愛しておられる。イエス様が神様の御心を生きる人としてご覧くださっている。そしてイエス様に神様のなそうとするそのすべてを神様は託されているし、そこにすべてがあるっていうふうに言ってよい。そしてそれは、だからイエス様からだけじゃなくて、その父なる神様が天にあって一人子なるイエス様を心から愛し信頼しておられる、その父なる神様のイエス様に対するその信頼ですよ。その親がこう思うその心ですよ。親心をですね、その思いの中に私たちも入れていただける。天におられる私たちの父よと、神様がイエス様を喜ぶように私たちのことも本当に喜んでくださっているんだっていうことが、神様が私たちをもってして、あなたがあることが、あなたたちがあることが私の慰めなんだっていうふうに受け取ってくださるような、そういう神様にとっての私たちの存在、そういうものの一人にイエス様は私たちの父よと呼びかけ、迎え入れてくださる。そこに立っていい。ただそういうふうに聞いていて嬉しいなと思う一方でですね、思うんですけど、まあ、イエス様が父なる神様の喜びであり誇りであり慰めにもなるってね。イエス様という方は神様にとってのそういう方だっていうのはよくわかる。そこに私たちが並ぶことができるんでしょうかって思うわけですよね。そんなためらいを、ためらいっていうか、その神様の思いを私が満たすなんていうことはあるわけない。いや、他の皆さんは立派でそういうふうに言えるかもしれないけど、私は違うってね、天におられる私たちの父よって今朝聞くと、そんなふうに聞くとですね、どうも腰が引けてしまうっていうのを覚えます。やっぱり父なる神様と私との間には距離がある。だから礼拝にあって主の祈りっていうね、その、整った言葉として何も考えず我天に増します我らの父よって言うだけだったら言えた。ちょっと意地悪な言い方ですけどね。でも今朝こうやってイエス様がこんな風にね、そのイエス様と父なる神様との深い交わりの中に入れてくださって、信頼の中に置いてくださってっていう風に言った時に、そこに私もあります、私たちの中に私ありますって、なんか胸張って言えるっていう気はどうにもちょっと、ためらわれる。イエス様、私たちっておっしゃってくださるところに感謝です、私もそこに入れられて喜んでいますって、もちろん喜んでいいんですけど、なかなか自分から胸を張ってって言えないのをこう覚えるんですね。ただそういうことを覚えながら、今日のね聞いているところ一節からずっと その主の祈り、イエス様がお祈りを教えてくださるところの前のところから聞いてるんですけども、イエス様がだからこう祈りなさい、天におられる私たちの父よとこうおっしゃる前のこのだからっていうところね、それはその前にこうずっと語られたイエス様のあれこれ、いや、こんな風になっちゃいけないよっていう話なんですけど、これイエス様がだからこう祈りなさいっておっしゃった、まあこれは弟子たちに語りかけてくださる時の、まあそこで私たちってね、そこでイエス様の私たちの中に入れていただけるイエス様の仲間とされる、あるいはイエス様の兄弟姉妹とされるその私たちっていうのは、もうそうされて当然っていう人たちではなかったっていうことなんですよ。神様を信じていると言いながらどうにも神様が遠い、あるいは神様を信じているものとして生きようと思いながら、でも一方では神様の思いから遠い、いやそんなの私は求めてないんだけどって神様に言われそうな人たちなんですよ。でその人たちにイエス様は語りかけてくださってる、まあだからってこのだからこう祈りなさいのこのだからって話です。だからあれこれお話ししてこう並びますけれども、イエス様はずっと神様のことをね、ここでお話しくださっているっていうことを、その今日のところでね、一節からずっとこう、そのイエス様の言葉の中に、あなた方の天の父、あなた方の天の父、あなたの父、あなたの父ってイエス様繰り返し、あなたの父、あなた方の父って、神様あなたの天の父じゃないか。あなたを愛し、慈しめ、あなたを顧みてくださる父ではないか。イエス様はそれを繰り返し繰り返しおっしゃっておられます。その最初にね、人の前で善行しないように注意しなさいというところから始まって、まあ人から報いを受けること、人の目につくこと、人に見てもらおうとすること、そういうことをね、イエス様はしなくていいよって言ってるんですよ。人前での善行、これもともとは、この善行っていうのは、神様が喜ばれることなんですよね。だから施しをするとかお祈りするとか、それは神様がお喜びになることなんだ。だからわざわざ人に喜んでもらう必要はない。人の目につく必要はない。ね。それなのにいつしか神様の目よりも人の目を気にしてしまう。それをイエス様は、まあきつい言葉ですけど、偽善者っておっしゃいますよ。神様の喜びに仕える技が人の目に喜ばれるようなにならなきゃっていうことばかり気にしてる。だからこれ人前でいい格好をしているということへのね、イエス様お叱りになっている非難している言葉のように聞こえます。信仰がない人の振る舞いをイエス様がそれはダメだって指摘しているように聞こえてきます。ね、聞こえてきますじゃなくて、そのことが一番耳痛く聞こえてくるのは牧師だって思う。まあ残念なことを言うようですけれども、多分皆さんの中で一番この言葉が身に染みて痛いって思うのは本当僕じゃないかなって思うんです。皆さんの前でこうして御言葉取り継ぐ者として、あるいは松沢教会の牧師としてありながら、やっぱり牧師らしくなきゃいけない思うわけですよ。ええ、ね、だからそういう心から僕はやっぱり自由になれません。こうして御言葉取り継ぐところでもね、皆さんに喜んでもらいたいとか、大した牧師だと思われたいとか、いやそういうの全くないって言ったらやっぱ嘘になる。あると思うんです。もともとね、これは僕の話です。本当自分に自信がないものですから、なんとかこうかっこつけなきゃって思いやっぱりいつもあるわけですよね。いやそれはもちろんね、口ではこうやって牧師は神様に用いられているんです、ね、今朝の説教だって聖霊の導きの中でこうやって語ってるんです。 それはそうだと思います。神様がこうして僕をここに立たせてくださっている、それもその通りだと思うんですけども、でもそれだけじゃないんですよね。ちょっとちっちゃい話するようですけど、僕について思うんです。だからなんかイエス様イエス様ってこうやっていつも言いながら、なんとも惨めだな、情けないなって思うんです。そこで神様何とかしてくださいってまた祈ったりもしてるんですけど、だからそんな僕自身の小ささから、まあ、このイエス様の話を聞いていいかどうか分かんないですけども、でもこのイエス様に指摘される彼らっていう人たちの中に僕はやっぱり自分を見るんです。まあ、それは傲慢だからとか尊大だからとか不尊だからというだけじゃない。まあ、もちろんそれもあるんですけれども、やっぱり決定的なのは信仰の乏しさだ、自分のこととして思います。神様に愛されています語るものとされながら、でもそこで自分を明け渡せない。神様に信頼されていることの頼りなさを自分には覚えてしまう。これカッコつけたいんじゃないです。いや、カッコつけたいもあるかもしれないんだけど、でもやっぱり信仰が乏しいんですよね。で、そんな自分にがっかりしてる。だからもっともらしい振る舞いをして装いたくなる。罪がこの牧師のうちに、僕のうちにありありと現れているんだと。まあ、そう見ていただいたらいいかなと思うんですけど、でもね、だからこそなんです。だからこそイエス様の声が響いてくるっていうか、嬉しいなと思うんです。こう祈りなさい、天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、そう言って、この私たちの中に、あ、イエス様、こんな僕までも入れてくださるんですか、なんか恐れを持って、感謝を持って、すまないなって思いつつも、でも嬉しいんですよね。で、なんでか、なんでイエス様そこまで言えるのか、それは僕が、まあ、あるいは皆さんがね、その深く自分の姿をこう見つめ、痛み入るからじゃないんですよ。信仰の貧しさも、罪の弱さも、またそれゆえの傲慢もね、父なる神様がお許しくださるからです。天におられる私たちの父は、罪の惨めさの中に生きるあなたをお許しくださるのだから、それは私の命をもってお許しくださるのだから、十字架の父をもってまでしてあなたを私のものとして生きると信じてくださるのだから、あなたの罪が許されるために私はあなたのところに来たのだから、だから私は私たちと言わざるを得ない。天の父なる神様への信頼に、私は生きる。だから私たちって言うんだ。だからこう祈りなさいなんです。天におられる私たちの父よ、一緒にあなたにも呼びかけてほしい。呼びかけることのできるものと神様があなたをしてくださったのだから、そうおっしゃってくださる許しの声を、この招きの言葉の中に聞きました。イエス様が招いてくださる語りかけの中で、その恵みと感謝を覚えつつ、もう一度イエス様のお祈りをお祈りします。天にましますわりらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。